ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでね、どうなってるんですかこれは本当に、まあ、先週もちょっと触れましたけども、まあ、まずこの我々の番組を収録する前にこのスタジオを使ってるスタッフタレントともに本当にもう三流四流のプロとは名ばかりのね、えまずこの要するに大事な大事な機材がなんか結局あれチョコレートやって、なんかあのアイスかお菓子のチョコの部分がレックボタンの隙間にこう入り込んでペタペタってなって押したらもう戻ってこうへんみたいな、まあそういうことが、まあだから先週はそれオレンジジュースちゃうか言ってましたけどチョコでした。そういう どういうスタッフ、文化放送の人な、何そのなんか専門学校の子みたいなこと分からへんけど、この機材の上でボロボロボロボロ食べて、パーティーかなら納得、いやなら納得じゃないんですよ
みんなでパーティー
でですよ、このスタジオの方、いやもうだから僕なんかもう慣れてきたから、まあ正直何とも思ってなかったんですけども、宇野 T さんがもう珍しいですよねこんなにこう憤慨するかというい
やそんな
に、まず何があったの、コンドームでしたっけ
じゃないですね、
ゴムですね、なんか輪ゴムがまず何個か散乱しているという件、まあ誇りやなんやというのはまあいつも通り、はい、得体の知れない、下野家下野家の散乱
収録で
なんすかそのパーティーっていうのは大人のパーティーなんすか
狭いけど、
そしてこれですよね、なんかわけのわからないメモ用紙がこのスタジオの机の上にポーンと置かれてて、なんかねちょっと字が汚いんで読みづらいんですけども、確実にこれ読めるのがね、ゾゾタウンって書いてある、時事ネタその剛力彩芽ちゃんのあのね、稲垣吾郎さんがやってらっしゃるあのベートーベンのあの舞台に、であれが評判やらしいですね、この剛力彩芽ちゃんがなんか一皮も二皮も向けたっていうこの演技力みたいなのがすごく評判がいいらしくて、でまあまあまあZOZO タウンの社長の方との交際発言、その公表してから初めての公の場や言うて、まあ、別に悪いことしたわけでも何でもないから初めての公の場も何もないんですけど、でマスコミが押し寄せてみたいなね、でその前澤さんでしたっけ、前澤さんも社長も ZOZO タウンのね見に来てた、初日見に来てたとかいう話題がワイドショーで、まあ今喋ってもこれはもう何週も前のことでしょうけどありましたけど、そういうネタを喋るような番組なんですか、声優さんのラジオでしょ、
裏紙がね、
裏紙があれで
ヒントが
何でしょうねワトソン君
ヒントが隠されてますよ、
シャーロックヒゲムズ、分かりましたよこれウノソン君
おやおや、
皆さん何かのペライチですね、プリントの裏にこのメモ用紙、なんかちょっとよ4つに裁断されてるのかな、プリントが、でその裏に今の ZOZO タウンという謎のワード、まあ、他にもいろいろねなんか書いてますけども、はい、なんだろうね、カトバイメールみたいな、なんかようわからんけどね、オカルトが大好きみたいな、お化け屋敷となんとかとかね書いてますけどねその裏を、その要するに なんかのプリントらしきところを見ると確かにこれはヒントが書いてますね、うん、これ声優さんですね、人気女性声優さんですね、これ
かなりの人気声優さん、
ほっ犯人はほっだ
係者なんですかね。
関係さんの名前が記された何かのプリント、はい、その裏がメモ用紙として使われている。これは重要な手がかり。宇野で鑑識に回しといてください。これえでもなんかあれでしょ、なんか若い男の声優さんが使ってるというのはね、いつもとしみつくんがね、プロデューサーの
番組の前は使って
る。でメールが来てるんですよ。はい、これですね。あ、こっちですね。はい、ラジオネームストロング24時、男爵様スタッフの皆さんお疲れ様です。先日文化放送の田村ゆかりさん、田村ゆかりさんといえば僕はもうプリキュアでも共演してますからね、文化放送の田村ゆかりさんの番組を聞いておりましたら、何この粉、ねるねるねるねの粉みたいなのがテーブルの上にいっぱいある、これ前に収録した声優さんじゃないの、こんなの散らかすの若い女の声優でしょ、みたいなことをオープニングで騒いでおりました。全く同じ現象、全く同じ現象が、全く同じ現象というか全く同じオープニングが。これはテーブルベタベタの被害者が、この文化放送テーブルベタベタ問題は今後どうなっていくんでしょうかね。それではこれからも放送楽しみにしております。いやどういうことやね。田村ゆかりさん、いやだからでここで撮って
る、田村さんもよくここ使われてる
し、あ、田村さんもここで撮ってらっしゃるんだ。
たまに放送聞いてたら、
へえ、あ、もう明らかに座敷牢のとこやなというあののが分かるようなお話をされてるんですね。これはちょっとだからゆかり姉さんと共闘していかんとね。お互いの番組にゲストで出ましょう。まずはこのルネラジに田村ゆかりさんに来ていただいて、そして田村ゆかりさんの何ちゅう番組、うん、やってらっしゃるんでしょ、乙女心シンドローム、
確か、うん、
シンドローム、うん、シンドロームに出よう。俺らも、ほんでいかに我々の収録前にあのつこてる若い声優、男か女か分からんけど、あいつらの所業がむちゃくちゃかということですよね。それをちょっと追求していこうじゃないですか。俺明日会うんすよ、そういえば。
早速
明日多分田村ゆかりさんお会いするんすよ俺。
なるほど、
言うときますわ。
ちょっとこのスタジオの話をね、
シンドローム出してくださいって言うとくわ俺。はあ、いやもうむちゃくちゃですからね、ほんと。もうそろそろ本当にちゃんとしてくれないと、本気の大人の言い方のやつになりますよ俺は。マジでどういうことなんですかというね。はい、ということでございまして、12月、まあポッドキャストでお聞きの方、12月に入ってらっしゃる方もいると思いますが、12月はネタミクリスマスにイベントね、あと田中先生との社会学者男性学の田中先生との対談本、中年男ルネッサンスの発売、そして今年最後のお仕事、大晦日のお仕事はなんと我々イゲナーシェフ、やっぱ今年1年言うても俺ちょっと頑張ったでしょ今年は。
それはそうです、
なんかね、はい、ちょこちょこ今までやったことない仕事とかもしたり、まあまあまあね、頑張りましたよ、はい、ノンフィクション本大賞もノミネートされましたしね。ふてくされるのはおかしいですけども、で最後の最後、大晦日の仕事はやっぱりバーンドカーンとドーンと華やかにパチンコ営業の3店舗もあるという。今年1年1回もしなかった仕事をなぜ大晦日にという、
戻ってきた
で、戻ってきた、忘れるなよっていう。ありがたいですけどもね、まあいろいろ控えておりますヒゲ男爵でございますけども、はい、何でしたっけね、妬み男、ネタミクリスマスですね、2018、12月24日月曜日お昼の13時1時から新宿ロフトプラスワンさんでスタートします。今回も何か、そうルネラジ飯を考えないとという、
スマスですからね、
そこなんですやっぱり、はい、お昼だから、で前回はなんかね、すごいあのエグザイルさんの事務所に所属してるんちゃうかみたいな、ダンスキッズみたいな、おしゃれなおしゃれな小学校6年生みたいなのもお父さんに連れられてロフトプラスワンに来たから、やっぱあの子可愛かった、おう、あとこの間ミヤネ屋の時に会ったあのあれ、あの人、あのフィギュアの、俺、木平梨花ちゃん、
はいはい、新しく、
ジュニアからシニアにデビュー戦で優勝、 NHK 杯で優勝したあの子も可愛らしかったよ、ほんまに、
ね、娘さん、
うん、娘、いや無理です。うちの娘そんな能力ないです。で顔も いじめられへん程度の顔なんで
そろそろなんか始める
運動神経も普通だってあの木平理香ちゃんなんてまあ理香せんちゃんなんか言ったら失礼やわ世界の人やのに、木平選手なんてもう小学校いくつの時にも 2000m の持久走を走ってたよ。幼稚園の時に 2000m の持久走走ってて男子がもう理香ちゃん来たら運動会するの嫌やって言ってたらしいよ。飛び箱8段飛んだ言うて権威濃すぎやもんモンスターボックスですよあんなもんその小学生にしたらね。でも違う全くもう性能が元々の性能が全然違うんですよ。ルネラジ飯もまあ何だったら募集してもいいんですよ一回ね。こんなルネラジ飯が食べたいというの、そしたらロフトプラスワンの鈴木店長はもうキャッキャ言うてこれでぼったくれるぞ言うてキャッキャ言うて作ってくれますからね、ぜひメールも送ってください。さあということで今週もトークにこんな盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、ちょっとメールを読んどきましょうね。こちらラジオネームとかじゃないですね。これは関西ほんで関西大学やで九安西学院大学、もうすっかり日大のねアメフト部の、内田監督は俺も元に戻してくれや言うて今告訴してるらしいですけども、どんだけうまみがあったんですかね。あんだけ絶対気まずいはずやのに日大のアメフト部の内田監督ね。まあその刑事罰には問われない立件は見送られたとはいえ、もう大体みんな分かっとるわけですから、むちゃくちゃやってたっていうのはね、それでもまだ戻りたいっていうのはどんだけなんかうまみがあったんだってちょっと勘ぐっちゃいますけども、まあ愛してるんでしょうね大学とアメフトを。生徒たち選手たちを愛してるから言ってんでしょうね。それ分かりませんが、あの時のそのまあ言ったら被害者側というか、危険タックルされた側が九安西学院大学、樋口君の母校でもありますけど、で今回これ大学じゃないです、高校です。関西学院高等部教諭先生ですね、後藤実ですという先生から、だからもう僕はまあもちろんこの後藤実先生というのはね、まあ仕事で行ってるんで お会いしてるんです。ああの後藤先生だなっていうのはすごくわかるんですけども、こういうメールを送ってくるようじゃ教師としてどうなのかというね、浮ついちゃってんじゃんという、はしゃいでんじゃんっていうね。読みますよ、はい、ヒゲ男爵様、山田るい53世様、樋口様、何人いるんですかこれヒゲ男爵様、山田るい53世様、樋口様、関西学院高等部の古典教師後藤実ですって。若干ちょっともうボケちゃってますけど先日はそうなんですよ、私の勤務校までお越しいただきありがとうございました。芸術鑑賞会、文化祭とか学園祭じゃないですよ、芸術鑑賞会っていう、まあそれまではなんか能や狂言みたいなものを見てたらしいんですけど、今回なんとヒゲ男爵、はい、関西学院高等部高校生ですね、大きなホール立派な1000人ぐらい集まってヒゲ男爵の漫才を見るという、お越しいただきありがとうございました。山田様に初めて高校生に、そうなんです、講演をしていただくという過酷な要求をいたしまして誠に申し訳ございませんでした。高校生1000人に対してヒゲ男爵様の存在を知らしめる良き機会になったのではないでしょうか。あのあとうちの高校たちはって書いてますけど、生徒たちはということでしょうね、ヒゲ男爵面白かった、ヒゲ男爵最高、樋口カッターもう一度見たい、まあ、それは嘘でしょうけど口々に叫んでおりました。次回お越しいただく際には講演後ぜひ教室の方もお回りいただければ、さぞかしヒゲ男爵様にも感激していただけるのではないかと思いました。そうすればおそらく学校中がパニック状態になってしまうでしょうが、それもよしということで、ちょっとノリがよくわかるんです今いまいちね。いつの日か必ず東京でされる講演、まあ、これはなんとか講演のね、
はい、
公の方の講演にも まあ、単独ライブとかのことかな分からないけど、はい、伺いますので、その節は何卒よろしくお願いいたします。そしていつの日か必ず樋口様と宮古ラーメンを、まあ、なんか地元ネタなんかな感覚言ってたから、ああご一緒できることを夢見ております。で勘違いしてるんですけど樋口くんいないですよ今。そうです、ね、この番組に、はい、この番組は僕一人でやってる番組なんで、はい、あの今ボソボソ喋ってるのは構成作家の方ですから樋口くんじゃないんですよ、はいはい、だからこの番組を聞いたことはなさそうですねこれだとね。宮古ラーメンをご一緒できることを夢見ております。またお目にかかれます時を楽しみにさせていただきつつ確筆させて確筆というのがようわからんじさせていただきます。後藤実と書いてます。学校の先生です。でね、で多分こうやってメール送ってきたでしょ、だから多分放送もまあリスナーではないとはいえ多分メール送ったから聞いて今聞いてくれてると思うんですけど、聞いてくれてるの承知で僕はこんなんよほんまに心苦しいんですけど、この先生がねまあできないんですよ。
できない。
いやだからまあその順を追ってね説明しますとね、まあ、その関西学院高校高等部、はい、で宇野 T さんも多分関西の方やから知ってると思う。今驚愕なってるんですよ。
男子校でしょ、
感覚といえば男子校ですよ。で僕も6校行ってましたから、あの阪急電車とかで三宮あたりでなんか感覚の生徒とかとちょっとすれ違うんですよ、うん、まあまあまあまあ、ボンボン臭がひどい、うん、ねえいけすかないやつらですよね。あのその当時の僕はですよ、僕が思うさ、この間そのこのお仕事で後藤先生とお会いしたお仕事で行った時はなんていい子たちだと思いましたけども、当時の若い時の僕は金持ちの子供がいけすかねえやつらだぜっていうね気持ちで見てましたけどもね、漢学の高校生中学生高校生で今回は高校ですけどもね、でその芸術鑑賞会っていうので行ったんですよ。で漫才して、でまあまあそ樋口くんが大学漢学の大学の方のご出身やっていうまあつながりくくりで行ってるんですよ。っていうのもその前の年が笑い飯と銀シャリが行ってたらしいんですよ。でそこまでは能とか狂言とか落語家さんとかを経て漫才もええんちゃうか言ってあの笑い飯と銀シャリを呼んだらしいんですよ。で笑い飯銀シャリと来てその翌年がヒゲ男爵というね、やっぱちょっと違和感あるじゃないですか。だって M1 チャンピオン M1 チャンピオンコスプレキャラ芸人ですから、で僕はやっぱ向かう時に新幹線でエゴサーチとかしてたらやっぱり今年はうちの学校にヒゲ男爵が来るらしい、去年は笑い飯と銀シャリだったのにてんてんてんみたいなね、まあ このてんてんてんがほんまは何を言いたいかということなんですけどもね、そんな知らんやんかという。でしかも樋口くんが漢学にちょっと関わりがあるから呼ばれてんのに漫才10分した後50分講演会してくれって言われて、その講演会は俺一人でやらないとダメだというね、まあまあその本出したりしてるからやと思うねんけど、で前の年はあの笑い飯の哲夫君がなんか仏教のこと説明しちゃったらしいわ。でも哲夫君はだってあれはもう大学で教えてらしたりその専門の本とかも出してらしたりするわけでしょ。でも1000人の高校生で、まあ、驚愕なってる言うても73で7男子ですよね、高校1年生から高校3年生まで、でその前で50分間講演せなあかんって、まあまあそのネタはね、まあ赤子の手をひねるように、まあ実際赤子みたいなもんですから高校生なんていうのは、ただただ自尊心だけが根拠なしに高いだけの生き物ですからね、まあ何回も言いますけど僕が唯一負けてるのは残りジムだけですから彼らにね、才能ではもう圧倒的に勝ってるわけですから、まあまあその辺は別にちょちょいのちょいとやってね、キャキャキャキャキャキャ、多分5人ぐらいほんまにもう倒れてると思います。笑いすぎて卒倒してる、卒倒失禁してるやつがおると思いますけど、キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャ言うて笑かしてでパーって言ってで講演会ね、笑い疲れたというのもあったんでしょうね。結構ハードやったんですよ。でしかもなんかパワーポイントとかそういうのを仕込んでたら公演って正直楽じゃないですか。あんななんぼでもできるんですよね。ただなぜか知らないですけど僕が求められたのはマイク1本でただただ50分喋るという超ストロングスタイルの、もう古舘さんのトーキングブルースかいうぐらい、いや これはきついな言って、しかもお題がね、じゃあちょっと今から私がヒゲ男爵山田がですね、いろいろちょっと皆さんにお話していきたいなと思いますとか言ってこうなんかしゃべり始め、ホワイトボードだけ一個用意してくれてんけど、まず皆さんこの方はご存知ですかってホワイトボードにこう大きくカッカットントントントンとマジックでね、トントントントンって書いて、はい、レイザーラモン HG さんなんですけども、言って
そっち
いや引きこもり漂流記の方かなと思うでしょ、そっち後藤先生がぜひ一発屋芸人列伝の方でって言っていや高校生1000人に俺50分間講演会でずっと一発屋の話してるんですよHG さんというのは実は一発会というのがありましてねなんていういやでこれはまあ一発屋がいっぱい集まってね、乾杯の挨拶はルネッサンス私のギャグやりまして、最後の締めはゲッツダンディさんでとかで、なんか心のセーフティーネットがどうやとか NPO 法人になるとか、まあ、本に書いてあるようなことをね一生懸命説明するんですけども、まあざっと見渡したところ15人ぐらい確実に寝てましたもんでバーっと消してね、まあ、エイジさんもこれはこれですごいんです、本当に僕リスペクトがあるんですけども、続いては皆さんこの方ご存知ですか、はい、ジョイマンなんですけどもしんどかった、めっちゃしんどかったよ、いやまあたださ感覚の子なんてまあね、まあ、完全なる偏見やけど、ちょっとやっぱええとこの子が多いやんか、おそらくね、生意気なのよほんであいつら、もうね後藤先生の話になるけど、楽屋としてあてがわれてる部屋があるでしょ、でその辺の廊下ってもう関係者が立ち入り禁止ってなってるわけよ、でも普通に公演その何出番まで30分ぐらいあるぐらいのタイミングで着替えながら樋口君のこうやって待ってたら、もう何のノックとかもなしよ、もうノーモーションでドアパカーン開いて、写真いいですかー言って、もう高校生のなんかもう集団がもう7、8人ダダダダダダーって入ってきて、うわ弁当食べてるとか言って、もうアホやなー言って、こいつはアホなんやろなー、うわ弁当食べてるとか、いや食べるわ、写真いいですか言って、でまあそんな無限にすることもできんや、ほわびっくりした今言って、先生と来らんかったんかいな、写真撮ってくださいみたいな、魔法もあるらしいですよ、で一生懸命写真撮って、でそいつら入れたもんやから、もう多分ね俺その日350人ぐらいと写真撮ってる、まあそれは言い過ぎたわ、100人もうどんどん入ってくるの勝手に、でやっとこれ全部はけたと思ってしばらくしてたら、またなんか写真撮っていいって聞いたんですけど、いや言うてへんと、でそれを後藤先生は一切止めないんですよ、アテンドの担当やったはずやのに、もうねもう生徒がバーって撮ってる時に後藤先生が入ってきて、あお前らダメだって言っただろうみたいなって言うんすけど、もう生徒も後藤先生のことも 100% 舐めてるから、先生ちょっとこれボタン写真のボタン押してくださいよ、押してくださいじゃないよお前らダメだって言ったろパシャッみたいな押しとるかなみたいなね、
ないからね、
っていう後藤先生がこうやってメールを送ってきたんです、はい、だから後藤先生僕は本当に元気な高校生たち、結構ねみんな本当に喜んでくれたんですよ、なんか素直にで嬉しいなと思いながらあるんですけど、唯一後藤先生のアテンドのパフォーマンスにだけ僕は不満があるんですヒゲ男爵だから良かったですけども、他の人だったらもっとちゃんとしないと怒られますよ
来年以降
来年以降、ね、気をつけて、はい、来年西野カナを読んだ時は気をこうああいうことがないように
パニックになっちゃう、
ね、ものすぐ怒られますからね、はい、あと高校生が樋口くんに一発ギャグ対決を挑んでるところが面白かったです地獄のようなコーナーまだほんでまだ関西の高校生やから、これ言うときますけど、関西の高校生なんか全員おもんないですからねなんか漫才番組やそのね吉本さんの劇場のねテレビとかやってるから、それずっと見てるから、あいつらみんな勘違いしてるんですけど、お前らは何にも面白くないからあの時バーって楽屋に乱入してきた高校生の子たちも、俺が空気を作ってやったから滑らんかっただけで、俺がちょっとでも普通の大人の対応ちょっとえっていう対応したら、もうそこからもうずっとツルツルツルツル滑りっぱなしやねんから、あんなもんレスキュー隊 こっちはレスキュー隊なのよ、勝手に遭難していくやつの。その辺をちょっと、まあまあ高校生はアホやか分からへんか、だから後藤先生の責任ですよ。
大人がちゃんと
し大人がちゃんとしないとね。ただ本当に楽しかったということですね、また呼んでくださいということで、フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、ありがとうございます。さあ、ここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいてお送りしておるコラボコーナーでございます、毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしております。このコーナー、マネウの T さん、もうここ1年ぐらいは、ずっとあの成瀬ココミちゃんココミンか、桜キズナちゃん、キズポン、まあ、どちらかがゲストで登場して、特になんていうんですか、実りのない会話を、してきた、続けてきたコーナーでございますけどもね、今月は久々に初めましてなゲストの方に来ていただきました、自己紹介の方お願いします。
はい、初めまして渋谷かほと申します。カホパイって呼んでください。
カホパイとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、これがですね、まあ、カホちゃんね、もうなんですか、このあから目のやり場に困るんですよ
はい、ちょっとラジオでは伝わりにくいんですけども、はい、というか伝わらないんですけど、いや
全然そんな格好していただくことないんですけどね、我々全然そういうトークしないもんですから。
そうなんですか。
いや、ちょっと一回だけちゃんと見ていいですか
見てください。
あ、これすごいですね、これもうざっくり、いやもう本当にやりづらいのよこれ、うん、ここになんかハンカチかなんかこう女性がね、ミニスカート履いた時に膝に置くやつを、はい、この胸元に置いてほしいぐらいの
なんか食事する時みたいな、
ざっくりの、はい、ちなみにこれはカホパイ言うぐらいですから、
はい、
一応ね、その、うん、何カップ的なことはおっしゃっといた方がいいんですか、これは。
これは今 K カップに成長しまして、
こちら J と書いてますけども、
は
い、
デビューの時は J にしてたんですけど、その時も結構もう大きくて、
あ、もう全然成長の途中だったの。
そうなんです、ただその時業界もあんまり K カップとかなかったので、うん、今は割と K カップ以上のなんかを自称してる人たちも結構いっぱいいるんですけど、
K カップがよくわかんないねもう僕の世代はそのおっぱいが大きいっていうことで言えば、もう松坂君子さんみたいなところで止まってますからね、全然もうそこから先に一歩たりとも進んでません
から
、我々はこんなコーナーやらせていただいて、そんなにね、はい、その手の DVD とか見ないんですよ、だからちょっとよくわからないですし、
はい、
いつもやってるアプローチはここでは全部恥ずかしがられて終わりっていうことだけ覚えておいてください。
わかりました。
申し訳ないんですけどもね。
わかりました。ちょっとトーンダウンして、
うん、ただ渋谷さんはすごいプロフィールがなんか、
はい、
だからそもそもセクシー女優さんと言いましたか、元セクシー女優さんなんですね。
そうなんです、うん、5月に引退作を撮って、はい、それから撮影全くしてなくて、
今年の5月に最後 の、
はい、9月にそれが発売されたので、皆さんにとっては9月に引退作が出て、
う
ん、最近引退した人っていう感じですね、
これ そもそも、まあ、セクシー女優さんになる前っていうのは、うん、
はい、うん、大学卒業して新卒で、うん、スポーツ新聞社に、
はい、
はい、東京のスポーツ新聞社で、
はい、トースポですね、
トースポです、はい、はい、そうです。
なんですか、トースポは今デキンなんですか。
デキン、掲載 NG になっておりますねやっぱりガチなので、これが本当 AV って結構
トースポから出身のセクシー女優さんってことですよね、
はい、そうですね。
トースポさん的にはすごく美味しいんじゃないかと思うんですけど、
でもちょっとネタにしづらいみたいですね。
あ、そうなの。
やっぱガチっていうのが、
ガチ、その先からガチって言ってますけど、
はい、そうなんです。これってAVあんまり見ないっておっしゃってたんですけど、はい、AV って意外と設定っていうものが使われることが多くて、
うん、
例えば、うん、ある AV メーカーさんの社員ですと、はい、社員が AV 女優になりましたっていう設定だったりとか、
あ、設定なんだ
そう、ね、
とか、あ、そうなの、
まあ、はっきりとは言わないですけど、うん、暗黙の了解みたいな感じで、大人の事情っていう感じで、
あ、もうそういうのなんかその、うん、それこそ雑誌広告とかで見かけたりすることありますけど、うん、普通に本当のことだと思ってましたわ。
それが、設定なんだ。あとバージン
うん、
だけロストバージンで
AV 嘘なの
っていうこともある、 あるみたいですっていうことも
ってさ、
本当のこともあるだろうけど、設定のことも多いですね。あと元金メダリストとか
嘘なの、
あとオリンピック候補選手とか、
うん、そんな嘘信じんの元金メダリストなんて絶対わかんじゃん、はい、そんなの
ここら辺わかっちゃうんで、うん、オリンピック候補とかにぼやかしたりとか
強化選手とか、
そうね、そうね、あとなんでダンスチームの、ま、有名な某アイドルグループの最終選考に残ったとかあるんですよ。
グループとも関係ねえやつってことですよ ね、 ね、
受かってもいない人だったりとか、
なんぼでもおるからね、そんなもん、
そういう
と比べてカホちゃんはもうガチだから、は
い、ガチだからダメみたい
でそれでも何、はい、じゃあそのデビューされる時に、はい、あの元東スポの記者ですみたいなことをこの DVD の作品のタイトルにつけたりしてたの、
うんうん、つけたんじゃないんです、私もバレたくなかったんで、いろいろこのプロフィールごまかしてくださいって言って、その時デビューした時も青森出身の OL、うん、うぶな OL 経験人数は3人とか設定がついたんですよ。
それも設定がついて、
まあ、実際のところ東京千代田区出身の
嘘ばっかじゃん
都会呼ぶ都会から出てきて、
今後セクシー女優の方とねあの、はい、トークする時にね、はい、もう全部嘘なんやろなと思ってしまいますよねこれ、あそうなんや、
経験人数も50人でデビューしたので
それなんだろ、その経験、
47人サバ読ましてもらって
50人っていう状態はそれ何なの、どういう精神状態でそういうことになるの
でもそれは、うん、頑張って50人まで増やそうっていう気持ちがあって、
だセクシー女性になりたかったってこと、
うん、興味があってその AV 男優さんってどんな感じなんだろうっていう、うん、
あそういう興味があったんだ、
そうなんね、で、50人までプライベートで素人の男性と普通の一般男性とセックスをしたから、うん、51から100までを AV 男優さんで比較してはどうだろうと思って、
う
ん
う
ん、
どうだろうと言われましたもんね、はい、まあでもあったんですよね自分の中でテーマが、
そうなんですよ、うん、50-50で素人男優、
どうでしたその比較は
だいぶ違いましたね、
だってもう、うん、一般素人の50と、うん、はい、あとは全部プロのプロフェッショナルの AV 男優さんでしょ、
そうなんです、
この50-50は全く違いますよね、だからその一人の AV 男優さんは何人の素人ぐらいに相当するんですか、これは、
うん、
感覚としては2人3人
13人ぐらい、
いやすげえじゃん一人の AV 男優さんは素人13人分の力があるの、
はい、どうセックスの長さですね、
すごいですね、うん、
やっぱり
義乳特戦隊と一般戦闘員ぐらいですよね、うん、じゃあ、
はい、
言うたら
栽培マンとぐらい、
ね、ぐらい違いますよね、はい、これはそうすごい経験を、ただそんなちょっとおバカなことを言いながら実は賢いんだということが、うん、だってこれすごくない、トーイック、
はい、
僕もなんとなく知ってます、うん、トフルとトーイックみたいな知ってますけど、
は
い、
英語の試験
で何点ですかこれは、
これは990点、
これがまずバカすごいっていうのと、あと英検9がこれすごいね、英検9ってめちゃめちゃむずいでしょ、だってあれ
そうです、面接試験もあるので
ほぼ取れないと言っても過言ではないぐらいだよね多分
そうですね、で
なんか3級や12級や2級やみたいなのはよう見るけど、うんうんうん、1級はなかなか見たことを聞いたことないよ、
本当ですか、うん、嬉しいです、
でこの TOEIC の990点っていうのは何ができるレベルなのこれ、
これ一応満点なんですけど、
満点なの990点って、はい、普通何点ぐらいなの、
普通は
普通だからそのなんか問題集売るときに、はい、目指せ何点みたいに言われる点数って何点ぐらいなのあれ、
平均で500
全然
取れればですかね、
500取れ
なんかこれ700点以上だと結構履歴書に書いて、
でだから要するに向こうの大学とか企業とかってこと、企業が取る、
そうですね、ビジネス系がトーイックで、
ビジネスがこっちだ、
はい、トーフルが留学系ですね、
うん、はあ、じゃあもう外国の企業どこでもこれもう990点やって見たらあもう全然この人大丈夫なんやと思って採用されるぐらいの点数でしょ
ですかね、
すごいね、なんで勉強されたんですかご自分で、
英語、そう高校生から好きになって、
だってトースポでは身につかないですもんね英語力は、
そうですね、
おじさんばっかりですもんねトースポは、
ね、よくご存知で、
昔連載持ってましたから、その学生時代にお勉強、
そうですね、中学生の頃赤点だったんですけど、うん、でもアメリカンプロレスにはまりまして、
おうおう、 WWE みたいな、
WWE です、WWF の頃からちょっと気になってて、
はいはい、
トリプル H とかが好きで、
あトリプル H ってまだやってるんですか、
まだ今私最近見てないんですよね、うん、当時はただ なんかお近づきになりたいと思ってスーパースターと
それはちょっと営みたいみたいな気持ちの
やつですね。完全にそっち系ですね。やっぱお年頃だったので、あの処女だったので、そういう妄想
処女でそんなこと思いますか。
思いました。
処女でトリプル H とやりてえって思います。
いやトリプル H はもうすでに あの社長の娘さんと結婚されてたし、
はいはい、
もうポジション的に無理だなと思ったんで、ええ、ブッカーティーぐらい狙っていこうかなと思って。
ブッカーティーね。
そうなの。分かる人には分かるんですけど
僕もかろうじて分かります
なんかトップじゃなくて、ええ、でもそれなりに名前があるっていうぐらいで、あるあるある、うん、
スターですよね。そうだね。
なんかブッカーティーぐらいだったら狙えんじゃないかなっていうふうに思っちゃってそうね、これがハリウッド俳優とかだったら、
あの人のやったあの、うん、それこそアマレスの金メダリストみたいな人おるやん。
はい、あのカートアングルですか。
あカートアングルね、はい、あーカートアングルとブッカーって言ってどっちが上なの。
カートアングルの方がもうすでにチャンピオンにもなってたかな。あもうじゃあちょっと格が
上ない、はい、もうじゃあもう、うん、そういうその外国の方がお好きなの言うたら。
いや最近はそうでもないんですけど、その時はなぜかすごくアメリカンプロレスはかっこいいなと思って。
いやまあかっこいいもんね。
そうなんです。ちょうどその時あんまり新日本プロレスとか日本のプロレスがちょっと衰退してた時期だったんで、だからつい
中村慎介とかもね、
そうなんです。棚橋さんもやっぱり
とか、
今スーパーさんの棚橋さんも100年に一度の逸材のあの方も背中を刺されたから、あの交際してた女性に背中を刺されてって言った時のニュースの方がまだ色濃い時期だったので、
ああその当時は
そうなんです。だからちょっとそれは中高生の女子にはなんか浮気して背中刺されるなんて最低みたいな感じで、
いやトリプル H に抱かれたいと思ってるやつは言うとんねんそれちょっと不潔と思ったんや。不潔
と思っちゃったんですよだから
可愛いねそれはそれで、まあでもそうやって英語力を磨く原動力になったということ
で
もね。
そうなんですよ。
いろんなこうまた変わった人がいらっしゃいましたねこれはね、今現在はじゃあ、
はい、
何になるのこれは。
今の肩書きは私自称で、はい、うん、ボインフルエンサーと。
ボインフルエンサーというね、
はい、
つまり
例えばボインスタ映えする写真を載っけたりとか。
ボインスタ映えね、はい、
ね、ボインスタグラムを駆使して
恥ずかしいな自分で言ってて結構恥ずいよね。だいたいだからどんな番組出てもその辺から話し始めなあかんと思うねんけどまあまあ結構ドキドキするよねそういう活動をちょっとセクシーを絡めながらいろんな情報を広げていこうという。
そうですね。
そういうまあだからちょっとエッチなインフルエンサーという。
そうです。
ことですか。
セクシーさは未だに売りにしていきたいと。
していきたいという。まあ実際セクシーですもんね。
ありがとうございます。
もう本当にちょっと次から本当にここをなんか隠してもらえないか
って本当ですか今日もっとざっくりしたやつにしようか悩んだ。
いやそんなの全く必要ないですよもう意外でしょうけどそう求められること多いと思うんですよ、ね、そういう感じで来てくださいでね、
はい、
で最初ちょっとそのまあボインちゃん的ないじりがあるんでしょうけど、はい、うちやり全くないですそういうのが申し訳ないですけどもね、さあまだあと4週ありますんで、
はい、
今日はこの辺で終わりにしておきましょう、
はい、
じゃあかおちゃん、東京乙女電波局のお知らせの方お願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っています、うん、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しております、
はい、
番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、
はい、
ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッター@TODTOKYO、TOD 東京にお寄せください、
はい、
そしてYouTube 番組がいよいよスタートいたしました。
あもう始まりました、
はい、
う
ん、チャンネル名はおもちゃんです。
おもちゃん、
はい、初代おもちゃん MC として私も YouTuber として頑張っております、
うん、あすごい、
はい、これが YouTuber デビューでございます。
はいはい、
いろんなものをさまざまな角度から挑戦して試して、うん、時には体を張って、
あら、
はい、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく動画になっております、
うん、
ぜひ見ていただき、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
これは YouTube 側から怒られるような内容ではないんですか。これ
大丈夫です。
気がついたら削除されてるみたいなことはないですか
今のところ大丈夫だと思います。今のところ大丈夫、はい、
なんかねちょっと詳しく分かりませんが、いろんなことを体を張って、はい、かおちゃんが挑戦しているという
番組
でございますね。はい、ということで、今月一月の間よろしくお願い、あと残り4週でございますか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。以上東京乙女ラジオ局でした。 いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。声優のラジオはこんなことやってる。来たぞあいつら。さあ、文化放送と切っては切れないもので、この番組ルネラジが毎回使うスタジオが収録前に荒らされるといえば、もう皆さんおなじみ声優のラジオでございますね。そんな声優のラジオでやりがちなこと、実際にやっているの、聞いたことがあることなど送ってもらい、まあ声優さんのラジオについて勉強していこうと。やっぱ素晴らしいですから。ラジオっても本来はみんな全部声優さんがやるべきだと思いますよ。やっぱりいやでも声の仕事だしね。だからやっぱりそういう意味で我々も、まあ、10年経ってもポッドキャストでね、文化放送で流れへんみたいな、この低たらくって、やっぱり我々が実力不足なんですよ。やっぱもうこれはっきり言って、やっぱ声優さんに学んでいこうということですね。でどんどんメールをね読んでいきましょう。異常にメールが多いというこのコーナー。宇野 T さんの久々の、まあ、でも宇野 T さんのヒット作でもないですもんね。まあ、結局は僕が言ってることですもんね、これ。そうですもんね。
まあまあまあ、でもありがたいことです。
もう結構俺作家いけんじゃないかな、俺。結構アイデア出すな。ラジオネーム、プリマドンナは正座をしない。なんかちょっとよくわかります。足が太くなっちゃうからみたいなこと。はい、声優さんのラジオ。冬になると、おでんが、美味しい季節ですが、一番好きなおでんの具は何ですか？あ、冬になると、でここからがあの鍵括弧全部ついてますね。おでんが美味しい季節ですが、一番好きなおでんの具は何ですか？肉まんが美味しい季節ですが、一番好きなコンビニまんは何ですか？という質問メールが毎年必ず来る。まあだから、でもやっぱり人気のあり方みたいなことなんでしょうね。その人のパーソナリティというか、好きな食べ物みたいなもんが聞きたいっていうリスナーなんですよ。我々は全くないです。俺好きな食べ物をリスナーに聞かれたことないもんね。好きな映画とか、
好きなおでんは、
好きなおでん悩んじゃうな。いや怖い怖い、だって何言っても面白くないもん、こんなの。何、おでんの具で面白いやつ何？何言ってもないじゃん、こんなの。あ、それが声優さんのラジオでは普通によ
く聞かれる、
よく聞かれるという、いいですね。なんだろう、やれてる感出るもんね。やってる感
やってる感
やった気になれるもんね。うん、俺もそういうの聞いてほしいもんね、やっぱり。東京都、人生積んでる。若手女性声優の誕生日は、必ずしょぼい。若手女性声優の誕生日は必ずしょぼい。文化放送1階のローソンで買ったケーキでお祝いするが、当の声優さんは、当の声優は苦笑いで小手先の演技で喜ぶが、全く手をつけずに帰宅する。 AD が完食するまでがパーティーの文化放送の下にね、まあ、ローソンさんありますけども、まあ、ローソンのケーキがしょぼいかどうか僕は分かりませんよ。まあ本当のケーキ屋さんとかで買うてきてハッピーバースデーの感じ、迫力ではないということでしょうけどもね。まあそろそろそうでしょう。まあそのケーキが出てくるだけでもまあいいんじゃないですか。僕のケーキなんかもうたことないですもんね。
ないですね。
たまにおじいさんのリスナーからせんべいが送られてくる。お得用のせんべいみたいなのが送られて、小分けされてね。食べやすいなー言うて、おかきみたいなのが送られてくるのはありますけども、だからちょっとスタッフさんもそのなんかテンプレートに固められすぎ、もう女性の声優さんやったらケーキで誕生日はケーキ出さなかみたいな、そういうのにとらわれてしまってるんですよ。誕生日なんかないからね、関係ないもんね。さあ、仙台蜘蛛の助、ラジオネーム仙台蜘蛛の助。声優さんのラジオはこんなことして、番組内の企画で野外イベントやライブの MC をするとき、始まりました、始まってしまいましたという。
いいよ別に。
言いそう、始まってしまいましたの方言いそう。 こういうことどういうの、うわいよいよずっと告知してきた待ちに待ったあの公開生みたいなのがとうとう始まっちゃいましたよということですね。いいですね。なんかそのなんか何の根拠もきっかけもなくテンションが上げれるというね、面白くなくてもいいわけですからこれは。スタジオ汚してね。ラジオネームいつ声優さんのラジオ、とりあえず50音順で何かの雑なコーナーを始める展望が雑なんだよビジョンがって我々の番組、まあ、黒歴史と言っていいでしょう、ルネペディアというのがね、雑誌オンラインさんから840円でずっと売ってますけども、
あれ50音
多分3年ぐらい前から一冊も売れてないでしょあれ
ちょっと詳細は分かんない、
なんで告知するんかが分からへんけども、ね、まあ、ただ今日に関してはもうスタジオになんかもいろんなものがもう散乱してたもんですから、ね、謎のメッセージ等々、ね、汚れてるし、なんならなんか臭いしね、ちょっと何をやってんのかというね、本当にちゃんとしてください本当に。はい、以上声優のラジオはこんなことやってるのコーナーでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田ルイ53世昼帯への道、男爵を踊るルネッサンスラジオ、ラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在12月分の応募も受付中でございますが、高橋社長というのはまあ確かに我々もね、なんかゴッドだゴッドカンパニーだなんて言ってましたけど、まああくまでちょっとねジョークというかそれぐらいだよという意味で言ってましたけど、どうやら本当に神様だったらしいということで、それはなぜかと言われればですね、なんと12月は当選者が5名に拡大されます。ありがとうございますまだ誰も当たってないのに5名当たるチャンスが倍増でございます。だからもう12月というね、だからもうミート高橋サンタですよね、だからジングルベルです、これは藤川町からジングルベルが聞こえてきました、これは
ね、社長が
ソリのパラグライダーですね、だからパラグライダーです、あの人はね、なんでまだ送ったことがないという方、はい、ぜひ一度ご応募してみてください。おいしいおいしいミート高橋さんの鶏もつ煮が当たるかもしれません。鶏もつ煮が欲しいという方は住所本名、そしてどれだけ鶏もつ煮が欲しいのか、どれだけ鶏もつ煮を欲している状況なのか、鶏もつ煮がなければこうなってしまう、どうにかなってしまうというもう血弱きの残像がやっぱりね、メール来ないですねこれね最後の晩餐になってなければいいですけども、シャレ抜きでメールください、さあ、忘れずに書いてメールアドレス、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの通りは HIG までお送りください。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送します。さあそしてお知らせもございます。12月24日、月曜日です、祝日でございます、ネタミクリスマス2018、新宿ロフトプラスワンさんで12時オープン、昼の12時オープン、13時1時スタートです。現在ローソンチケットさんで前売り券発売中、もう売れてんじゃないこの頃になったら、売り切れてんじゃない分かんないけど、もし売り切れてなかったらということで価格2000円です。 L コード31540、31540でお買い求めください。そして私書きました一発屋芸人ですね、こちら新潮社さんですね、そして引きこもり漂流記完全版、これ角川文庫さんです、現在発売中でございます。そしてさらに12月の9日もう発売されてるってこと、
直前、
12月9日には田中俊之先生、社会学の方ですね、対談本中年男ルネッサンスもイーストプレスさんから発売になります。3冊まとめてお買い求めください。そしてさっきも言いましたルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、都夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。木曜キックス YBS 山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということで、あの先週も言いましたけども、もうちょっと田村ゆかりさんに連絡をしましょう。まあちょっと 人間違えてた事件がありましたからね、大泉学園の仕事で一緒になった時に田村ゆかりさんおるわと思って、なんか僕んちにね田村ゆかりさんの CD あるんですよ、何それ気持ち悪い捨ててとか言われて、そんなことあったんですよって言うと、よう見たら田村ゆかりさんのじゃなかったというね。それがどなたのだったのかももう忘れてしまいましたけども、あ、どなたのでしたっけ、なんか言ってましたよね、田村ゆかりさんではなかったんですよ、あのラブプラス、ゲームのラブプラスかなんかの声優さんやってた方ちゃうかな、わからんけど、丹下さくらさん、そう丹下さくらさんやったんですよ。丹下さくらさんはこの番組来たことがあるんですね。田村ゆかりさん来たことがないんですね。道理であの道理でそれは気持ち悪いわという話がありましたけど、ちょっとあの我々のスタジオが、収録スタジオが若い声優に荒らされるという、この件に関してちょっとまあ芸人界の重鎮ヒゲ男爵山田と声優界の重鎮田村ゆかりさんとで2トップ会談をしてきますよこのスタジオで、はい、ということでございますね、じゃあ今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージの時間でございます、ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。サンキュー、愛の告白、 I love you です。頑張るあの人への応援メッセージ、フレーフレーですね。そういう、まあ、メールをですね、私読ませていただいて心を温めていこうじゃないかという、まあ、もう冬ですからね、ちょっともう気温的にも肌寒くなってまいりましたから、心だけでもほっこりとしたいなという、そういう趣旨のコーナーなんです。何回言っても分かんないというね、でも先週はちょっとほっこりしたメールだったんですか
いや先生
もうちょっとよく分からないですけども、で顔に落書きされるというね、まあ微笑ましい話でしたけど、もはや今週この方ですね、沖縄県から、わじゃあポッドキャストで聞いてくれたのかな、沖縄県からいただきました。ラジオネーム、起きたら朝。いいですね。起きたら朝。元上司 S さんに、アルファベットの S でございますね。ラストメッセージです。私が S さんと2人だけの部署から2人だけの部署下町ロケットで見ましたけどね、 この間ね、あの妹さん、妹ちゃんがやってる島津さんかな、島田さんかな、分からへんけど、あの帝国重工の時にあの痛めつけられた、窓際に追いやられて痛めつけられた2人が起こした会社がギアゴーストという会社があるんですけども、そこの社長とあの歌舞伎役者の方がやってらっしゃるね、役と妹さんがあのやってらっしゃる役、あのなんか追い出し部屋みたいな、ね、あれ二人しかおらんかったもんな、あそこあれと下町ロケットの話だからこれ私が S さんと二人だけの部署から本社に移動になり、もう数年が経ちますね。二人だけの部署から本社に移動になったってことは A 点なのかな。 S さんと同じ部署にいた頃に言われた言葉や仕打ちが私を強くしてくれたので、今、まあ、仕打ちって言うてるけど、うん、言葉を知らんだけでええこと言うてくれたんじゃ、うん、今ではとても感謝していますわ、ね、もともと社内でも、あ、もうダメですね、社内でも相当な嫌われ者だったあなたですが私は同じ部署になってその理由がようやく分かりました。口を開けば昔の自慢話やつまらないうんちく、聞いてもないのに上から目線のアドバイス、偉そうにどこかで聞きかじった話をして謎の横文字を多用するくせに話の中身がスカスカで、あまり頭のいい人ではないだろうなということは早い段階で察しました。もうやめてやれよ、もう畳みかけるように、最初のうちは取引先への同行と称して不必要なドライブに連れて行かれたり、あ、なるほどね、当時まだ若い女だった私に優しく接してくれましたね。S さんは男の方なのかな、うん、で取引先への同行と称してもう全然必要なドライブに連れて行かれたりというね。しかし明らかに私があなたに懐いていないことに気づくと、だんだんとその態度が変わってきました。しまいには取引先との食事会で泥酔し、お前ほどのバカは見たことがないと大声で私を 罵ってきましたね。ありがたいことにあなたの上司である専務は私の能力を認め大変気に入ってくれていたので、専務にあなたから言われたことや普段の仕打ち、帳簿上不可解なお金の動きがある旨を相談しました。帳簿の件は本来直属の上司であるあなたに相談すべきだったのかもしれませんが、間違えちゃったんですよね。バカなんで。本当は S さんに相談しないとダメなのに、バカだからその上の専務に行っちゃったっていう、それもバカだな、だから言われちゃう。お前ほどのバカは見たことがないって言われちゃう。それからほどなくして私、あ、だから2人して本社に戻ったわけじゃないんだ。それからほどなくして私は本社へ移動。私の移動から半年も経たないうちにあなたは退職されたと聞きましたが、何かあったのでしょうか。あれから数年が経ち、あなたが新しい会社を立ち上げたと。
おお、え、新しい会社を
風の噂で聞きました。信じられないようなおかしな領収書を今も経費として挙げているのでしょうか。今後のご発展を心より、申し上げます、お祈り申し上げます。まあまあシンプルですけどね。ただまたちょっと会社が絡んできてますから、これなんかつい昨日か今日かニュースで見たんですけど、あの以前この番組にすげえ高い磁石のベストをね、200万だ300万だみたいな山ほどその磁石のベストを、あれお父さんがなんか買ってきたのかな、でももう家が破綻したみたいな話がメールで送られてきてましたけども、どうやらその会社はなんかもう捕まったんですね、あれ捕まったの、あれはらしきとこだけど、多分はそれだろうなと思って、あ、この番組って社会とつながってるんだと思いましたよ。俺は全く関係ないものだと思ってたら、この会社も出てきますよ。これラジオネーム起きたら朝の元上司の立ち上げた会社、これも多分年明けぐらいにニュースになるでしょうね。はい、まずこの番組にタレコミが来るんですよ、よく聞いてればわかります。あ、そうだよね、時期ベストのやつって、おそらくそうだよね。あ、怖いですね。ラストメッセージのコーナーでした。